大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
So, Susan, what's the topic for today?
Well, you know, we've talked in the past about Japanese English.
Mm-hmm.
But today I thought we'd talk about Japanese words that have been incorporated into English.
All right.
Yeah. So, you know, over the years, many Japanese words have been imported as is into English. Now, there are several well-known examples, and that includes kimono, sushi, and samurai. But in recent years, as Japanese culture and business and food becomes more widely known, people are choosing to use the original Japanese word instead of translating it into English. So, for example, tofu has become an English word, although you will sometimes see it translated as bean curd. Now, of course, the pronunciation and intonation changes to blend into English sentences, so you hear many people saying karate instead of karate, and futon instead of futon. Now, karaoke is another good example of this. When it first started popping up in the U.S., people had no idea how to pronounce it, so it became karaoke or karaoke. Although I do say karate in English, I have to admit, I can't bring myself to say karaoke or sake instead of sake. For some reason, it just hurts my ears. As in Japanese English, sometimes the meaning of the word changes slightly when it's imported into English. For example, an American futon looks much different from a standard Japanese futon. Now, American futons are much thicker, and they're often used in a sort of frame so that it can be folded up to use as a sofa or folded down to use as a bed. Many Americans recognize these loan words as originally Japanese, such as kimono or ninja. But there are many words that were imported so long ago that people have forgotten the origin, or maybe they don't seem obviously Japanese. For example, there's the word tycoon. Now, tycoon in English, which is spelled T-Y-C-O-O-N, that means a powerful business person. And it originally came from the Japanese tycoon, which was a title for a shogun, or for the English pronunciation, a shogun. Now, of course, the Japanese word tycoon was also a loanword. It was originally from Chinese. Another good example is the word skoshi, which, of course, means a little in Japanese. This became skosh in English, and that's spelled S-K-O-S-H, meaning the same thing. It means just a little. I was really surprised to find that it was originally Japanese. I just thought it was a slang term, maybe originating from another language, maybe a European language. So if you're speaking English and you're having a hard time trying to think of how to translate a particular Japanese word, you could try to say the Japanese word as is, maybe with some, you know, added English intonation. And you may be surprised to find that the other person understands it. Sometimes the person may have heard of the term, but you may need to add some explanation. But you could continue to use the term in Japanese in your English conversation.
Mm-hmm. Your comment, you know, before we started this, we were talking about some such examples, and you were saying you wouldn't normally pronounce like karaoke. Mm-hmm. yourself, but would be better for you to pronounce it like karaoke rather than karaoke.
Well, yeah.
And why is that?
Well, I think actually that pronunciation still has some flexibility in English because it's still relatively mm-hmm. a relatively recent import, I guess.
Uh-huh.
So the key, of course, when I say it in English, I will make a harder R sound. So I will say instead of karaoke, you know, and making it sound so Japanese, you know, I will say karaoke and make it sound a little bit more English. But I think because I learned the word after I was living in Japan for a long mm-hmm, time, before mm-hmm. it became standard in English,
right.
It was kind of hard to switch back to that very, I guess, anglicized way of pronouncing it, karaoke, you know.
Uh-huh. Okay.
But I do still say karate.
Okay. さてですね。今回のテーマは英語になった日本語なのでありますね。これはまあ今ですね、もうたくさん例を出しましたから、ああなるほどなるほどというふうにお分かりになっただろうと思うんですけれども、スタンダードな昔からですね、かなり長くもう英語に入っている寿司とか侍とかですね、そういうものに加えて豆腐ね、これももう本当になんかね、あっという間に英語らしい単語になってしまったなと。今更もう being curd ていうね、この、まあ、豆腐をですね、英語で説明どうしてもしなくちゃならないということになると being curd っていうんですけど、この curd っていうのはですね C-U-R-D で何かが発酵したものっていうんですよね。だからまあ牛乳でも豆腐でも発酵食品なんだね。だから curd っていう単語そのものは美味しそうには思えないんだね、どうも。あんまり豆腐の方が美味しそうですよね。それから面白い例では布団が futon のこの実質的に発音だけじゃなくて物もですね、実は少し違うんだというような点ですね。アメリカあるいはカナダなんかで売っている布団はですね、もっとしっかりしていて厚いんでマットのようにしてですね、ソファーのようにも使えるし、もちろんバタンとこう広げて普通の布団のようにも使えると、まあアパートなんかで結構人気が出て一時的にすごいブームになって流行ったことがありますね。今でも観光旅行に行かれた際にでもですね、街をよく見てると中に看板にですね、布団屋さんっていう FUTON と書いてある店ありますよ。私はまあ写真撮ってきたことがありますけれども、さあそれからですね、カラオケについてのですね、コメントがありましたよね。これはまあ、発音上ですね、スーザンさんのように、正しい日本語としての発音を一度覚えてしまうと、欧米人のようにですね、キャリオーケーのような発音をですね、今更することは非常に難しいということになりますよね、逆にね。うん。だけど、どうもですね、英語話してるときに、例えばアメリカでアメリカ人話してるときにですね、そこのところをですね、逆にあんまり日本語らしくカラオケみたいな発音してしまうと、何それみたいな感じに言われるっていうね。それは実はですね、これは面白い例だなと思ったんですが、それはちょうど日本語で話しているときにですね、先週ちょっとね、ニューヨーク行ってきたんですよ。ちょっとやめてよって感じじゃないですか、それ。ね。Washington DC ね、ちょっと行ってきたんですよ、みたいな。勘弁してよっていうね。だからね、それはちょうど、まあ、つまり、日本語で話しているときにですね、外来語、外国の単語を日本語、で話してんだから日本語らしく発音した方が自然ですよね。つまりいやらしいと思われない。逆に言うと英語で話してる時に英語らしい発音でそれを言わないで日本語の発音を使ってしまうと、何よちょっといやらしいんじゃないのとこうね、格つけてんじゃないのと思われちゃうと。だからアメリカ人である場合には、 So you know I went to this karaoke place というふうに言った方がですね、アメリカ人として嫌味がないとで、そういう時に went to this カラオケプレイスって言うと、何よなんか分かったみたい言っちゃってさって言って、ちょっと嫌味になると。
Well, if you're Japanese, of course, okay. it's okay. But it's if it's an American saying that, it does sound、right. a little strange. Yeah.
結構そう思うとね、発音もね、いろいろあるね、これは。という気が、してしまいますよね。私ちょっと驚いたのはですね、まあ、タイクーンもちょっとね、驚きましたけれども、T-Y-C-O-O-N、ね、タイクーン。これはまあ日本語のタイクーンから来たらしいですね。辞書をちょっと当たってみても、そう書いてありますね。オックスフォードの英辞典には。ということでね、これ実際今はですね、Powerful Business Person という言い方をして説明してくれましたけれども、もっと驚いたのは少しかな。まさか少しがね、英語で使われてるとは、scosh って最後のね、しとならずに、しってなって scosh って言うらしいよね。ちょっと間違う。スコッチに聞こえるような感じがあるよね。うん。want some scotch? yeah, scosh. みたいな。
just a scotch of scotch, please. 、ね、
実際 scosh って言うっていうんだから面白いね。もちろん意味は少しという意味ですよ。で、使うということなんですけどね。Alright, let's go on to the phrases.
Okay, well, I picked two that are very interesting because they are seemingly English words that are actually Japanese English, but have been brought back into English. Now, that sounds a little confusing, so let me just introduce them. The first one is salaryman. Now, salaryman sounds like English, doesn't it? But it's actually Japanese English, salaryman. But the interesting thing is it's been brought back into English, but specifically to describe Japanese business people. Now, this is something that you won't find in everyday conversations, perhaps. Of course, if you're talking to someone and you're talking about Japanese business, then it might come up. But if you find some articles about the Japanese business world, they may mention Japanese salarymen. And it's used to mean specifically Japanese people. In English, I guess regular English, you would say, we would just say business people.
これは面白いですよね。逆輸入の例なんですよね。つまりですね、我々が日本語で勝手に作り出した和製英語としてのサラリーマンという言い方が、英語に逆輸入されて、英語として日本のサラリーマン、すなわち日本のビジネスマンというかね、そういう意味で使われると。だから、これ私自身もニューズウィークのようなですね、雑誌で記事の中にこのイタリック体で使われているのを見たことがありますけれども、日本人の、まあ、いわゆるサラリーマンのことですね。最初にですね、seemingly English words っていうね、言い方をしましたけれども、ちょっと英語に思える。だけど本物の英語じゃないっていうね。Do you have a similar example?
Yes, I do, and it's related to salarymen, actually. It's office lady, or OL. That's another thing that we don't usually use in everyday conversations in English. We would, again, just say business person or businesswoman in this case. But again, you will see office lady. You might see OL, but it's often explained as office lady in articles, again, about the Japanese business world. So they might mention salarymen and office ladies in Japan.
Sir.もう一個の例はですね、この女性版、すなわちオフィスレディっていう言い方ですね、OL というふうに略しますけれども、これがやはり逆輸入されてですね、英語に入って、日本人の女性、ワーカーっていうか、オフィスレディという意味で使われると。ぜひですね、まあ、区別をきちんとして、普段は、我々が英語で使うときにはですね、Japanese businessman とか business people のような言い方をして、日本の状況について詳しいビジネス関係の外国人の人と話すときに、そのまま、Japanese salaryman とかですね、Japanese office lady とかいう言い方を、まあ相手が使うこともあるかもしれませんし、こちらも使ってそれがそういう意味としてですね通じるということが、まあ、近年起こってきているという面白い現象でありますね。ということで今回は、まあ、英語になった日本語というトピックでしたね。 See you next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus。
クロスカルチュラルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。1日24時間。それでいくと何日録音しっぱなしでいいの？みたいなね。AM、FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。録音した番組の早聞き、遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくは voicetrek.jp にアクセス。さあ、こ これであなたの語学学習もきっと変わりますよ。